マルコの福音書1章4節から11節あなたは私の愛する子。バプテスマのヨハネが荒野に現れて、罪が許されるための悔い改めのバプテスマを説いた。そこでユダヤ全国の人々とエルサレムの全住民が彼のところへ行き、自分の罪を告白してヨルダン川で彼からバプテスマを受けていた。ヨハネはラクダの毛で折ったものを着て、腰に革の帯を締め、イナゴと野蜜を食べていた。彼は述べ伝えていった。私よりもさらに力のある方が後からおいでになります。私にはかがんでその方の靴紐を解く値打ちもありません。私はあなた方に水でバプテスマを授けますが、その方はあなた方に聖霊のバプテスマをお授けになります。その頃イエスはガリラヤのナザレから来られ、ヨルダン川でヨハネからバプテスマをお受けになった。そして水の中から上がられると、すぐその時天が裂けて、聖霊が鳩のように自分の上に下られるのをご覧になった。そして天から声がした。あなたは私の愛する子、私はあなたを喜ぶ。よろしくお願いします。
それでは吉江宣教師に説教をお願いします。最近ちょっと目が悪くなりまして、いろいろどこに何を置くかで手間取っております。今日は、父の日ということで、お父さんである皆様おめでとうございます。実際どなたがお父さんなのか私はよくわからないんですけれども、ご自分で分かっていらっしゃると思います。またつくづく思うのは、必ずしも実の父親ということでなくても、やっぱり男性の皆さんというのは様々な形でお父さんのような存在、誰かに対して、あるいはお父さんのような役割をきっと果たしてこられたんじゃないかなというふうに思うんですね。ご自分で分かってらっしゃるかどうかは別として、で、例えば親戚の中で、あるいは友人関係の中で、また地域で、あるいは職場で、また特に教会という中ではそういう関係というのは非常に大切なんですね。前からいらっしゃる方はご存知だと思いますけれども、清水元さんという方が今日の教会の長年先頭に立って引っ張ってくださった一人なんですけれども、その方は生涯独身だったんですね。で、私の父よりもちょっと下ぐらいの年代で、中石教会では宣教の父というふうに呼ばれて親しまれていたんですけれども、本当にその方に私も小さい頃から、また大きくなって、さらに大きくなるまでずっといろんな形で交わりをいただき、本当に影響を受けてきました。先日うちでご飯を食べながら、主人が明太子を食べながらですけれどもね、明太子を見ると清水さんを思い出すねっていうふうに言ったんですね。というのは、私は明太子が実は大好きでして、マレーシアに25年ほど住んでいた時に、食べられないわけではないんですけど、日本のものほど美味しくない、そして高い、でそういうことを清水さんご存知で、私たち家族が一時帰国するたびにですね、明太子を届けてくださったんですね。なんかそんなことを、懐かしく思い出したりしていました。今日は父の日ということもあり、ここしばらくはその父なる神様の愛ということを 考えさせられてきたので、今日そのことをご一緒に考えてみたいと思います。私たち一人一人実際の人生で考えてみるとき、自分と父親の関係、あるいはまた父親である方はご自分とそのお子さんとの関係、そういうことを考えると、きっといろいろな面が、いろいろな思いがあるんじゃないかなと想像します。そこに愛は存在しているんですけれども、私たち人間はいろいろねじれていまして、その関係の中には本当に完全な愛とかパーフェクトなピュアな愛というものを与えたり受けたりということはやはり残念ながら叶わない、そういう現実があります。でも父なる神様の愛は本当に完全な愛、そしていつも変わらない、あなたがこうなら愛するよという条件はない、無条件の愛がいつも私たちみんなに注がれているということを聖書は語っています。さて今日の箇所はイエス様がバプテスマのヨハネから洗礼をお授けになった場面、吉野さんに朗読していただきました。神様の子である方、罪のないイエス様がそもそもなんで洗礼を受けたんでしょうか、そしてそこにはどういう意味があるんでしょうか、でそのことが今現在を生きる自分にどういう関係があるのか、まあ、そういうことを考えていきたいと思います。まず聖書を読むときにですね、いつどこで誰が何をしているかということですよね。やっぱりそのことを意識して読んでいきたいと思います。ここで出てくるのは誰でしょうか。バプテスマのヨハネ、この人はヨハネって聖書にいっぱい出てくるんですね。すごく多い名前だったと思うんですけど、洗礼者ヨハネと言われています。イエス様のいとこにあたる方、クリスマスの記事を思い起こしていただくとわかるかなと思いますけれども、祭司ゼカリアとそしてエリサベツ、年を置いたもう人間的に考えると子供を与えられるのは無理と言われた、そこから神様の力によって、授けられた命、イエス様の先駆けとなる道を備えるバプテスマのヨハネということですね。でここ2節3節ちょっと前のところを見ていただくとですね、預言者イザヤの書にこのように書かれている、見よ私は私の使いをあなたの前に使わす、彼はあなたの道を備える、荒野で叫ぶ者の声がする、主の道を用意せよ、主の通られる道をまっすぐにせよ。ここで言われているのがこのバプテスマのヨハネという人です。さて荒野といっても私たち日本に住む人にはなかなか想像しにくい、それは気候が違うんですね。ちょっと荒野の写真を出していただいていいですか。まあ、日本も水が多いです。もう一つの方、水が豊富ですしね、だいたいほっといても緑が生えてくるわけです。これが、エルサレムからエリコに下る現在の道、ドローンで撮影したものなんです。でこの道がですね、車で通れる、エルサレムからエリコまでは今なら車で1時間半ぐらいで下っていける。で当時の道もこの同じルートなんですけど、もちろんこんな舗装されてなくてもっと細かったわけですね。そしてエルサレムっていうのは、じゃもう一つの方いいですか。もうちょっと上にしてもらっていいですか。はい、ありがとうございます。もうちょっと上、はい、ユダヤっていうのはこの辺なんですね。そしてこれがガリラヤ湖、湖ですね、聖書によって、この辺がガリラヤ、
で、ここがヨルダン川がこうずっと流れて、これちょっとしか映ってないですけど、これが死海っていう海になります。そしてこのユダヤ、イエス様が生まれたのはベツレヘムですね。ベツレヘムで生まれて、その後、迫害によって難民としてエジプトに下って、そして戻ってきた時にこの上の方のナザレ、ここにイエス様は住んだわけという位置関係、うん、そして今、このヨハネがバプテスマのヨハネが洗礼を授けているのはここのベタニアというところになります。ヨルダン川のエルサレムから来るとさっきの道ですね、はい、さっきの道を下って下って下ってエリコまで来て、そこからさらに下ってヨルダン川に行き渡ったところ、今はイスラエルとヨルダンの国境になっているのがこのヨルダン川。ここはベタニアというところで、今はあの世界遺産になって登録されているんですね。で、なんでこういうことを言うかというと、人々が荒野に行ったっていうのはどういうことかをちょっと考えてみたいと思ったんです。というのはエルサレムっていうのは標高750メートルあるんですよ。そしてエリコっていうのは、ヨルダン川、この洗礼を授けていた、そこは海抜ね、マイナス400メートルなんです。ものすごい高低差があるわけです。だから、例えばエルサレムからベタニアまでっていうのは直線距離にすると35キロぐらいなんですけれども、ものすごい高低差を、さっきみたいな荒野の道を降りていかないといけない。良きサマリア人の話のところでもちょっと思い出せるかなと思うんですけれども、すごく危険な道だったわけです。いろいろな強盗とかそういう人が襲うのにとても格好のスポットだったわけですね。ですから当時もそのローマの駐留軍を要所要所に配備しないといけないぐらい治安の悪い地域だったっていうことが言われています。そして今も見た通り、本当に荒れ野なんですよね。日本なら高速道路走れば道の駅があるし、いろいろあるわけですけれども、本当にこう、殺伐としたところをひたすら下っていく。当時だったら3日はかかったと思われる、そういう道のりですね。で、ここに人々はやってきたんです。ユダヤの地方あちこちから、聖書にはどう書いてあったでしょうか。2節、ユダヤ全国の人々とエルサレムの全住民が彼のところへ行き、自分の罪を告白してヨルダン川で彼からバプテスマを受けていた。一人や二人じゃないんですね。まあ全国の人々、全住民、まあそこにはもちろん行けない人もいたと思うんだけれども、かなりの数の人が続々と荒野に向かっていった。3日間の道のりをするならば、水とか食料とか全部持っていかないといけない、いろいろな準備をして人々は荒野を目指したんですね。皆さんちょっと考えてみてほしいんですけど、みんなにその効果的にメッセージを伝えるためだったら、今は皆さんどこに行きますか。やっぱり人がたくさんいるところに行きますよね。だけどバプテスマのヨハネは街中で叫んだんじゃないんですね。荒野に行ったんです。そして荒野に行って本当に人々が神様に会いたい、神様を求めたい、神様に近づきたいという人が来るように荒野に彼は行ったんです。そして人々は続々とそこに集まってきた。これはものすごいその霊的なこうムーブメントが起こっていたということが言えると思います。で、そのことがガリラヤにいるイエス様の耳にも入ったんですよね。そして先ほどの地図をちょっと出していただけますか。イエス様はだいぶ上のですね、このナザレにいらっしゃったんですけれども、わざわざこう下ってベタニアまで来た。
多分 4,5 日はかかっただろうというふうに言われています。大体そういうようなこう場所の設定だったということがお分かりいただけたと思います。さてこの荒野というのは旧約聖書ではどういう場所だったか皆さん思い出してください。旧約聖書読んでこられた方はいろいろなシーンが思い浮かぶと思うんですね。イスラエルの民がエジプトで奴隷となっていて、その後モーセによって導かれてエジプトを脱出した。その後40年を過ごしたのは荒野でしたよね。荒野の40年と言われますけれども、つまり荒野というのは神様がご自分の民を訓練したところ、神様を信じる者として生きていけるように訓練が行われたのが荒野だった。そしてまたもう一つの面では、旧約聖書のいろいろなところで神様が荒野において個人に語りかけるところがたくさん出てきます。女性だったり預言者だったり、神様と二人きりになるところが荒野であるということもできます。つまり本当に何もない、 BGM も何もない、 Wi-Fi もない、電気もない、水道もない、そういうところで本当に一人になって神様に向き合い、自分に向き合い、そういう場所、気を紛らわす何物もない、それが荒野です。ですから荒野というのはついでに行こうって行けるとかじゃないですよね。決意を持って行くところ。そして私たちは今の生活は本当に便利で、地下鉄もあればバスもあるし、中にはタダで乗れる方も何人もいらっしゃると思いますし、まあ、ちょっとじゃあついでにっていうことはいろいろね、行動を自分で決められるんだけれども、本当に荒野っていうのは誰かが連れて行ってくれるところではない、自分の足で行くところ。道を教えてくれる人はいるんですよ。で一緒に行こうっていう仲間もいる。だけど歩くのは自分、一歩一歩歩いていくしかない。そしてもう一つのポイント、洗礼ということですね。洗礼っていうのは何なんでしょう。まあ、皆さん洗礼を受けた方も、 あるいは洗礼式を見たことのある方もいらっしゃる。でそもそも洗礼というのは異邦人がユダヤ教に改宗するときに一回だけ受けるものなんですね。ですからユダヤ人は洗礼を受ける必要というのはない。その点こう神道とかのみそぎっていうものとはちょっと違うわけですね。しかしここではバプテスマのヨハネは誰に洗礼を授けていたんでしたか。2節を見るとユダヤ全国の人々とエルサレムの全住民、つまりユダヤ人に洗礼を授けていた。ユダヤ人は本当は洗礼を受ける必要がないんだけれども、受けたいと思って行ったわけです。でそれがどういう洗礼だったかというと、罪を悔い改めなさい、そしてもう一つ、悔い改めにふさわしい実を結びなさいということがヨハネのメッセージでした。ここにはそこまで詳しく書かれていないんですけれども、洗礼を受けに集まってきた人たちね、洗礼を受けて、先生これから私たちはどうしたらいいんですかっていうことを聞くわけですね。洗礼を授けてくれたバプテスマのヨハネ。するとルカの3章を見ると、バプテスマのヨハネがその人それぞれにアドバイスを与えているところが出てきます。ルカの3章の10節ですね。群衆はヨハネに尋ねた。それでは私たちはどうすればよいのでしょうか。11節。ヨハネは答えた。下着を持っている人は持っていない人に分けてあげなさい。食べ物を持っている人も同じようにしなさい。これは普通の群衆に対して。で、主税人に対しては、13節、彼らに言った。決められた以上には何も取り立ててはいけません。
兵士たちに対してはこう言いました。誰からも金を力ずくで奪ったり脅し取ったりしてはいけません。自分の給料で満足しなさい、ね、こういうふうに言ったわけです。非常に具体的にどうしたらよいか。でこうしたユダヤ人たちは罪を悔い改めて神様に立ち返る意思表示としての洗礼を受けました。つまり異邦人も異邦人とユダヤ人が同じ同列に置かれたというふうにも考えることができると思います。世界選挙の先駆け的な意味もあるのかなというふうに思うんですね。さてイエス様はナザレから旅をして、わざわざ洗礼を受けるためにやってきました。で先ほども言っているようにそもそもイエス様は神の子で罪のない方だから洗礼を受ける必要ないわけですね。悔い改めるって言っても悔い改める罪を持っていらっしゃらない方。じゃあなんで洗礼を受けに来られたか。それは私たちと同じになるため、人間と同じになって私たちの仲間になるためにイエス様は洗礼を受けに来られたということが分かります。マタイの3章13節14節を見ると、ヨハネはそうさせまいとして言った。私こそあなたからバプテスマを受ける必要があるのに、あなたが私のところにおいでになったのですか。しかしイエスは答えられた。今はそうさせてほしい。このようにして正しいことをすべて実現することが私たちにはふさわしいのです。そこでヨハネは言われた通りにした。ヨハネは、とんでもない。私があなたに洗礼を授けるなんて逆じゃないですか。非常に抵抗したんですね、当然ながら。でもイエス様はいや、そうさせてほしいと言って、ヨハネに頼み込んだ。でそれが正しいことをすべて実現する。私たちの仲間になって、つまり罪人と同じになられて、その上で完全な生涯を送って、その完全な生涯を神様に捧げてくださった十字架の上で、でそれは私たちの罪を許すためだ。先ほど賛美タイムでも賛美しましたね。でそのためにイエス様はここで洗礼を受けてくださったわけです。マルコ10章の38節にはそのことがはっきりと書かれています。マルコ10章の38節。イエスは彼らに言われた。あなた方は自分が何を求めているのか分かっていません。私が飲む杯を飲み、私が受けるバプテスマを受けることができますか？というところですね。つまり私が受けるバプテスマというのは、私が十字架で死ぬんだよっていうことを言ってるわけです。イエス様のバプテスマにはそういう意味がある。でそれに対して父なる神様、私たちの父なる神様はどのように応答されたでしょうか。これは10節ですね。イエスは水の中から上がるとすぐに天が裂けて御霊が鳩のようにご自分に下ってくるのをご覧になった。すると天から声がした。あなたは私の愛する子、私はあなたを喜ぶ。天が裂ける、どういうことなんでしょうね。つまり私たち人間の領域ではない、本当にそこに天が裂けて神様の働きがこうまっすぐに入ってきた、そういう状況を指しているんじゃないかなと思います。イエス様が十字架にかかった時には神殿の幕が裂けたと書かれています。その裂けたという言葉と
この天が裂けたという言葉は同じ言葉が使われているんですね。そして御霊、つまり聖霊、神様の霊が鳩のようにイエス様の上に下ってきました。ユダヤからたくさんの人が来て洗礼を受けたけれども、こういう現象は起こらなかった。でも罪のないイエス様があえて罪人の兄弟になろうと洗礼を受けられた、このイエス様の在り方、それを父なる神様は喜ばれたのです。天からの声、聖霊が下る、つまりイエス様はここで聖霊のバプテスマを受けられたということは言えますね。そしてご自分が神様の、父なる神様からの聖霊を受けて、聖霊のバプテスマを受けた者こそご自分が人々に聖霊を与えることのできるものとなられた。これからの大きなミッション、宣教の働きを遂行するにあたって、ここで霊的に装備されたということです。イザヤ書、旧約聖書のイザヤ書42章を見たいと思います。すいません、たくさんあちこち開いて、42章1節から3節を読みます。見よ、私が支える私のしもべ、私の心が喜ぶ私の選んだもの、私は彼の上に私の霊を授け、彼は国々に裁きを行う。彼は叫ばず、言い争わず、通りでその声を聞かせない。傷んだ足を折ることもなく、くすぶる刀身を消すこともなく、真実をもって裁きを取り行う。これはその神様のしもべについての予言、イエス様のことが言われていると言われていますけれども、ここですね、一節、私の心が喜ぶ私の選んだもの、私は彼の上に私の霊を授け、このことがイエス様のバプテスマで実現しているということがわかると思います。そしてそれを行うように、一緒にそこに置かれていたのがバプテスマのヨハネですね。いろいろ見てまいりましたけれども、じゃあこのことは私たちにどういう関わりがあるのか、私たちへの招きということで最後に考えてみたいと思います。罪のない方がバプテスマを受けてくださった、そして十字架にかかって私たちに救いの道を開いてくださった。私たちがこのイエス様を信じてバプテスマを受けることにより、私たちも神の子供とされることができるということです。父なる神様がイエス様に言われた、あなたは私の愛する子、私はあなたを喜ぶ、この言葉を私たちはどう聞いているでしょうか。そりゃ神様はイエス様を愛されただろうと、ね、でも自分からはちょっと距離のある言葉として聞いていることはないでしょうか。もちろん神様は自分を愛してくださっているのはわかるけれども、まあやっぱりあの人ほどには愛されてないんじゃないかとかね、他の人を見て比べたりとか、愛する子って呼ばれているけれども、やっぱりそこには違いがあるんじゃないか、私たちはそんな風に思いやすい。日本人っていうのはやっぱりこう非常にこうなんかこうバランスっていうか、いろいろなことを気にしますよね。例えば結婚式を挙げるなら、いくらもらったか全部記録しとくわけですよね。そして、あの時いくらもらったから、じゃあお返しはこうしようとかね、まあ、最近の若い方は会費制とかでもっとスマートにやっているけれども、やっぱり昔だといくらもらったからいくら返す、このランクだとこのぐらいだから、自分の信仰についてもね、自分はこのぐらい奉仕してるし、集会にも出てるし、真面目にやってるから、まあこのぐらいはいけるんじゃないかとか、そんな風にね勝手に思ったり、信仰をポイント制で考えてしまうようなところがある。でも神様はそういう風には私たちをご覧にはならない。 本当にイエス様を信じて罪を悔い改めるなら、ここで言われた、あなたは私の愛する子、私はあなたを喜ぶ、この呼びかけが本当に私たち一人一人のものになる、そのことを心から信じて生きていきたいなと思うんですね。皆さんもご存知だと思いますけれども、宗教改革者のマルチン・ルターという人は非常に大きな不安を抱えていました。彼はカトリックの修道士だったんですね。で、本当に真剣に神様を信じて、修道士ですから、もう朝 もう暗いうちから起きて、本当にこう神様中心の生活をして、人々のために奉仕をして、一生懸命やっていた。でも大きな不安、それは自分は神様の愛にかなうものなんだろうか、その不安が拭えなかったということです。だから彼は律法を一生懸命行うことで神に近づいて愛をいただこうとした。石の階段を膝で登ったりね、そういうことをしたと有名な話が残っています。でも気づいたんですね、彼は。イエス様が、あなたは私の愛する子、私はあなたを喜ぶという父なる神様にいただいたこの言葉は、イエス様を信じてバプテスマを受けたこの自分にも同じようにまっすぐ向けられているということをマルチン・ルターは気がついた。そこから宗教改革の動きが始まっていった。本当に信仰によって受け入れられているということですね。これが私たちへの神様からの招きです。神様が私たちを救ってくださるのはお情けじゃないんですよね。まあかわいそうだから、まあ仕方ない、ちょっと救ってやるかということではない。お情けではなくて愛なんです。古今東西、なんで神様が私たちをこんなに愛してくださるんだろう、いろいろな人がそれを考え、賛美歌にもいっぱいなってきましたね。アメイジング・グレイスもそうですけどね。でもいろんな人が考えてもわからない。でも実は非常に単純なことでもある。神様が私たちを愛してくださるのは、私たちに取り柄があるからではなく、神様が愛だから、神様が愛だから私たちを愛してくださる。あなたは私の愛する子。この父なる神様に感謝して全部お任せして生きていきたいと思うんです。もうそのことが頭で分かっていたとしても、本当にそのことが自分の中に染み込んでいくように、私たちの中には自分の声、周囲からの心ない声、いろんな声が聞こえてきますけれども、あなたは私の愛する子という神様の御声に耳を傾けて生きていく、そんな歩みをしていきたいと思います。一言お祈りします。愛する天のお父様、私たちを深く愛してくださっている父なる神様の愛が、イエス様の十字架と復活によって私たちにその道が開かれていることを本当に心から感謝をいたします。どうぞ私たちが臆することなくあなたに近づき、あなたの愛を受け取ることができますように、どうぞ助け導いてください。また今週の歩みも本当に神様の愛の御声に聞きながら歩んでいけるように助けてください。イエス様の御名によってお祈りします。アーメン。
それではご起立いただいて献金のひとときを持ちたいと思います。
聖歌474番、主が私の手を賛美します。皆さんご起立ください。
ごめん